はい、それでは、私の目の前に今日いらっしゃるのは丹生昇さんです。こんにちは。
すいません、まず生年月日を教えてもらってもよろしいでしょうか。
1935年の12月の18日です。
はい、今何歳になりますか。
82歳ですね。12月になったら83になるんだと。
はい、丹生さんは長崎県のご出身ということなんですけども、長崎のどちらになるんでしょうか。
東園木郡東園木町。
はい、その東園木町ですね、うん。はい、ここで生まれ育ったんですか。
いや、はい、そうそう、そこで
生まれて、うん、で、丹生さんのお父様っていうのは何をされてる方だったんですか。
農業だったんです。
農業、うん、どんなものを作ってる農業。
やっぱり米とか麦とか。
米とか麦とか、うん、
山林も余計やったんですね。
ああ、うん、それはじゃあそれこそ小作ではなくて自分の土地を持ってた。
そうそうそうそう、ね、ただうちの父親はちょっと違ってたおかしいけど、戦前の日本のなんか軍部っていうのは共進、共進ってわかりますか。
はい、
苦しんで、
はいはい、
そんな形で扱いしてたんですよ。第一、アメリカとか英国はですね、うん、あの当時物の生産力世界の4割ぐらい生産してたって、
はいはい、
物があったって、
はい、
だからその日本のあの何ですか、あれで桁違いだったんで、
うん、
だから勝てるわけがないってそういうことを言ってたんです。で、僕はね、
うん、
戦争するまで学校でいじめられたばっかおったんです。もちろん僕の父親は警察に呼ばれて、
うん、
ただそのあの当時の村長さんとか警察社長所長とかにしても知り合いだからですね、
うんうん、
まだ憲兵隊に引っ張られたんじゃないんですよ。
うんうんうんうん、
だからまあ、まで済ましたんだと思うけど、しょっちゅう部がいじめられてたんです。
お父さんは戦争反対、もうあの人のところはみんな戦争反対、
そんな形ですね。で、かといって左翼じゃないんですよ。戦争が済んだらそのなんか逆転したいですよね、話し方か、なんか任せすぎてですね、
うん、
そういうのにはそのうろたえるなって言ってたんですね。
ああ、なるほど、そのアメリカにヘコヘコするなと、
うんうんうん、
で結構自分を持って貫いてた感じ
です。自信がないからそういうことなんだって。で、例えばあれですね、昔にですね、戦国時代なんか織田信長とか豊臣秀吉がどうして全国制覇できたかって、あれは経済力だったって。
うーん、
1日2日のあれだったら、ほら剣術家だったら、ほら勝てるかもしれない、
うん、
だけど3ヶ月も1年もかかったら、どうしたって経済力もないよって、
はいはいはい、
ね、そういうことだった。だからアメリカとか米国を相手にして勝てるわけないって、そういうこと言ってたんです。
なかなか頭いいよって言うのですね。
だからですね、なんであんなこと言ってたんだろうかって、僕らいじめられてるんだからね。
お父さんは農業しかしてなかったんですか。
農業だけだ
ったんです。学校の先生なわけでもなく、
うん、いやいや、そうじゃないんだけど、
長男、
うん、だけど世界の情勢を知らないという感じで、そういうことをしょっちゅう言ってた。
言ってるお父さんだった。お父さんは長男、次男。
長男ですよ。
長男で、うん、じゃあその親からの先祖
前
の家を途中で電波タワーをあれして、うん、で、昇さんは長男ですか。
いや、次男です。
次男、うん、じゃあご兄弟はどういう感じで。ご兄弟は何がいらっしゃるんですか。お兄ちゃん。
兄が一人おって、あとは妹が二人おるんですよ、うん、で兄も85歳になってから交通事故を起こして死んじゃったけどですね。
らららら
まだ
最近の話。
2年ぐらいですか。
2年前、うん、で妹さんたちはご健在ですか、うんうん、皆さん長崎にいらっしゃるんですか。
いや、一人は東京におったけど、最近なんていうんですか、脳膜下出血っていうかな、
うん
うん、それで長崎に帰ってるみたいです。
あ、そう、うん、じゃあ昇さんは一人でブラジルに来られたんですか。
だけど僕は親の許可なし来てるんですよね。
あ、じゃあ勝手に来ちゃったの。親はじゃあなんかこうみんなで来ようじゃなくて、昇さんは単身で来たくて勝手に来て、親は反対してた、
うん、
何移民ですか。
え、
何移民。
呼び寄せですね。
ということは親戚はいらっしゃった。
親戚ってですね、僕の祖父のいとこの人が これ見なかったですか、
書いてるものは後でいただ読むんですけども、このインタビューは書いてるものを読めない人にも分かるように説明してあげてください。
いや、ここにですね、
はい、
パラナにですね、
はい、
島田雄一っていう人が いたんですけど、
はい、ここに書いてありますね、はい、パラナ、北パラナのウムアラマ郡に位置した、島田、山梨の普通の島に田んぼに、竜はドラゴンの竜ですね、立つに位置っていう方が同じ、なんだっけ、これなんて読むんだっけ、長崎県の町の出身の方ですね。これは何て読むんだ、
小笠原じゃないですか。
いや違いますね、カシノヒノギじゃないの、これは
ソノギじゃないんですか。木町出身ですよ。
はい、その木町出身の方ですよね。
うん、これは
小笠原正夫さん。
共同農場をやってたんです。
はい、うん、この方たちみんな長崎出身なんですね。はいはい。うん、
で県庁に行ってですね、当時、
はい、
あれですよ、炭鉱離職移民を受け入れて、
はい、
受け入れたんですよ。
はいはい、
この農場で。
あ、ここの農場に炭鉱離職移民が何年、それは1957年から58年、
ね、そんな感
じ。じゃあ二部さんがブラジルに来たのも1900、
僕は56年です。
56年、ね、
僕が来た時ちょうど島田さんいなかったです。
あ、そうなの、どこに行ってたの。
島田さん県庁に行ってた。
あ、なるほど。
あの当時知事に、
そうしたら二部さんは炭鉱で働いてたの。
いやいや、そうじゃないです。ただこの島田隆一っていう人は僕の祖父のいとこになる人らしいんですよ。
隆一さんはおじいちゃんのいとこなんだ。と、はい、いうことは、あの二部さんは何歳で来られたんですか。
僕は船の中で成人したんです。
あ、じゃあ高校卒業して
間もなくですね。
日本では何の仕事をしてたんですか。その
何もしてない、学校行ってたから。
あ、うん、でも高校は18歳で終わるよね。
18歳は南北ブラブラしてったんですね。
じゃあ別に観光で働くとか農業を手伝うとか、どっか正社員になるとかじゃなくて。
農業は仕事してたんですよ、うちは。
あ、家の仕事はね、うん、でも自分は農業じゃなくて外国に行きたいと思って、どうしてブラジルっていうふうに思った
の。いや、だからこの人がですね、自分の農場を見回るのに飛行機で見回るって手紙来よったから、すごいと思ってたんです。
あ、じゃあ島田さんがまあ遠い親戚だから、そういう手紙を読んで。
確かにですね、飛行機で見に行ってたらしいんです。だけどそれは道がないから、東京って、あの小さな小型飛行機をチャッターしてから見に行ってる。
ああ、じゃあ想像するのとはちょっと違う話。で、じゃあ一番最初、二部さんはパラナに入ったの。
いや、あの最初はですね、リオグランデに行くつもりで行ったけど、前回来てなかったんで、あのイタケラのやつだった。でちょうどパラナの島田隆一さんが日本に行ってて、うちに行ってですね、僕の父親のとこ行って、リオグランデに行けずにイタケラに行ってたら、ああ、郊外におる日本人ってみんな、あの移民のなんていうんですか、その慣れそこないって。
どういうこと、意味わかんない、郊外って。本当はだって島田さんにあの呼び寄せしてもらったんだから。
いや、そうじゃないですよ、島田さんに呼び寄せしてもらったんじゃないんですよ。
はい、
あの当時は名義上呼び寄せる人がおったんです。
じゃあ名義でその、赤の他人の知らない人に呼び寄せ
して、島田さんにも別に関係ないです。僕はそんな、
ただ手紙見て憧れてただけで、自分はじゃあな名義だけの人に呼び寄せてもらって、で船でどんぐらいこと、何年の何丸できたんですか。56年
そうですね、日本を出たのは55年の12月ですよ。
はい、何丸ですか。
でオランダ船の父屋連合号って言います。
父屋連合号、あれは、太平洋パラナ周りですか。あ、違う、アフリカ希望周りで、で、その18区で来て、それで到着した時には、呼び寄せは名前だけだし、本当は、じゃあ、ヒオグランデドスーに行こうと思ってたんですか。それはその二部さんが希望を出して、じゃなくて、
気候が第一、 ここはちょっと暑すぎると思ったんですよね、まあ、赤道からまだ南海汽船いないでしょ、
うんうんうんうん、
だからもう少し南の方と思ったら、うん、それ行けなかったから急いちゃった。
イタケラはじゃあたまたま来てた人かなんかが引き受けて、
その呼び寄せしたっていうか、その出迎えに来るようになっとった人の弟さんがイタケラ住んだら、
ああ、
うん、
そう、なんていうところ、どなたさんですか。
イタケラはですね、中村さんって知ってるんですか。
いや、イタケラの人、やっぱり何作ったの、
桃作ってた。
桃ですよね、やっぱり。
僕入ったのは、その隣の渡井さんって人だったけどね。
あ、はいはい、うん。
そこで1年間仕事したらしい。だけど、パラナの龍一さんが、うちに行ってから、そんな郊外に渡って、それはみんな百姓のなりそくないなんだから。
そういうことを言ったわけだ。
うち来るより手紙出せっていう、そういうあれでから行ったわけです。
あ、じゃあ1年いた後、今度はパラナの龍一さんの方に行かれた、
行ったんですよ。
そこは何を作ってたんですか。
そこはコーヒーですね。
コーヒー、何年ぐらいそこにはいたんですか。
1年いたんですよ。だって1年ずつこうって、そのコーヒー作るも覚えないといかんし、桃、
うん、
作るも覚えないといかんし、いろいろそれからなんかいろんな、あの当時は花形農業は何ですか、バレーショ作りだったんですね。
そうです、ジャガイモですよね、バレーショ。
そこを作るところも行って、いろいろと覚えないといかんからと思ってね。
じゃあ、二部さんとしては、もうなんていうのかな、いろいろ農業を覚えて、自分はファゼンデロになるために。
ファゼンデロでなくてもいいから、その自作農ですよね。
あ、自作農になるためにね。はいはい。じゃあ、あとどこ行ったんですか。一年一年あちこち回って。
そうですね、あとは、ボクサー軍のなんか創立者の農場があるんです。今住んでるところの隣ですね。
ああ、そう、今イタケラの近くの、
いや、イタケラです。サンローレンスの、
サンローレン、
はい、
はい、
でそこに入ったんですよ。
ああ、そこは何を作ってたんですか。
これ面積が広いんだけどね、いろんなものがあったんですね。でボクサー軍のあの当時もかなり自分もあったし、レストランがあってですね、うん、そこに野菜を
納める、
主に豚とか牛、乳牛を買ったりしてですね、アゼンダの仕事は、
うん、
で毎日持って行ってたんですよ、アフリカに。
あ、じゃあ要するにその近くにフォルクスワーゲンの工場かなんかがあったわけ。
いや、工場はそんなにないんだけど、
うん、
僕の近くにその農場があったんですよ、うん、
フォルクスワーゲンの農場があったんですか。
会社の農場じゃなくて、社長さんの農場ですよ。
それはブラジル社長の。
ブラジル社長というか、はい、あの人はですね、ドイツ人ですよ。で結局第二次世界大戦終わった頃、公職追放っていうんですか。
ああ、ね、はいはい、う
ん、アルゼンチンに来てたんですよ、逃げて。
ああ、じゃあナチスの方が変わったんだね。
そうそうそう。それからブラジル入って、
うん、
それでここでフォルクスワーゲンの備品を輸入してですね、組み立てて売り出したんですよ。
は
あ、どんどんどんどん売れるようになったから、
うん、
ドイツの方に、資金を送ってくれ、ここで、
作るからと、
成功するからって、
ね、
それで来たらしい大きな資金があるね、
うん、
でソンベランドの工場を作って、
うん、
それから始まったんですけど、うん、豚をですね、2000頭ぐらい飼ってたんですかね、
その人が。
まあ、そうは従業員が余計おるわけですよ。
はいはい、わかります。
僕も一人はその一従業員だったけど。
あ、じゃあそこに入ったわけ、二部さんは。はあ、じゃあそこで豚とかも覚えたりして。
そう、豚も飼い方、それから乳牛もやってた
ん
ですね。
うん、
だからところが野菜をそのレストランに持っていくの、作れっていうからね、
うん、
僕が作ったけど、じゃあ歩合しようってことで、
うんうんうん、
その得だから、それで歩合したんですよ。
はいはい、
メイエロって言うんだけど、なんですか、半分、
例えばまあじゃあ100作ったらば50を自分の、
まあ、経費を向こうが出すんですから、
うんうんうん、
で経費を差し引いた残りを半分しようっていう、うん、
なるほどなるほど、うん、でそしたら自分は作って儲かった分、うん、じゃあ儲かったでしょ結構、
うん、よかったでしょ、うん、だから案外ですね、なんか独立するときなんか、戦後を移住してきた人たちは非常に保証人頼んだなんかして苦労してるんですよね、
うんうん、
僕はそんなあれなかったんです、パトロンが。
じゃあ二部さんは正直言って18区で来たらばほとんどお金は0円で来たわけでしょ。少しは持ってきたんですか。
あの当時ですね、
うん、
70 70ドルだったかな。70ポンド。70ポンドか。
ポンドか。
はい、ポンド。
いくらなんだろう。
しか持ってこれなかったんです。
そうですよね。はい、上限がありましたよね。はい、でもそれ上限ギリギリまで持ってきたんですか。親に貼って。
いや、持ってきたですよ。
はい、それはどうやってお金し、工面したんですか。お母さんがこっそりくれた。
いや兄貴が旅費も。
お兄さん、あ、旅費はかかったんですか、予備要請。
かからんかったけど、どうせ行ってから払うようになってたんですよね。借りて
でもみんな払わないかったとほとんど言い
ますよ。そうだけど、そのことはまだわからんから、向こう行ってから払うんだったら苦労するからしてから、ちゃんと歩きがお金を工面してくれたんです。
あらまあ、じゃあちゃんと払ったんだ。珍しいですね、丹生さん。では丹生さんは農業一筋？
そうですね、大体。
はあ、そうなんだ。
ただですね、僕は農場の仕事やってたんだけど、
うん、
5代始めてその農場を辞めれなかったの。なんか農場のなんか医薬品買い物したい、そのってしょっちゅう出てもらわないといかなかったから、
うん、
だから市販人の何ですか、アセソロ。
あ、それはそのフォルクスワーゲンで、
そのファゼンダーです。ファゼン、はい、
そのさっき言ったドイツ人のファゼンダーでね。
で、だから塩乳で150人ぐらいおったんですよ。
うんうん、農場だけで。
ええ、その塩乳は何本でも使っていいわけですよ。使っていいけど、僕は1週間に1回は必ず農場の仕事をしないと。
じゃあ農場の仕事でそのちょっと上の方の管理人みたいなこともしながら、自作農として自分の土地もあった、
うん、でそれがですね、やっぱり責任持って見てくれるのがいないという感じことで、それでその隣にあれドイツ人のですね、ボン・ケッセルだけど家族だったって言ったんですね、その人が住んでたんだけど、そこに花屋に修業しちゃった僕の家業の家内がソラと一緒になったんですよ。
ああ、はい、じゃあ丹生さんの奥様は非日系ですね。お電話で話して。
ポルトガル系ブラジル人
、はい、じゃあ丹生さんはもう何歳で結婚されたんですか。
27、6、7だったかな。
ああ、そう、綺麗な、白人さん。
白人ではあるけどですね、あれスペインもアラブに占領されてた時期があるんですよね。
はいはいはい、
だからあれがアラブの血が混ざってるんじゃないかと思ってね。黒くないです、白いけどですね、火に焼けたら黒くなるんです。
あ、それ、うん、でも分かるけど、ちょっとエキゾチックな美人さんって感じですね。
エスパニョールですね。
エスパニョールですね、はい、スペイン人
で。で僕の嫁、息子の嫁なんか火に当たると赤くなるんですよ。
あ、だ
から同じポルトガル系でも。
はいはいはい、なるほど、
なんか違う
の。じゃあまるっきりあれですか、丹生さんはご家族、丹生さんは もちろん日本人だけども、うん、奥様とか皆さん日本、みんなブラジル、じゃあもう家では全部ポルトガル語。
そうだからですね、よく日本人の人がうちに来て、うん、やっぱり知り合いが多いからですね、家内がそこそ育ってたから、
うん、
いろんな話来るんだけど、一世がですね、日本語で話すのは、うん、もう一切どうせポルトガルは話さないんだから、うん、と思って、あんまり気にかけなかった。ところが二世が来てですね、下手な日本語で、なんで自分が一緒におるのにその日本語で話さないかんかって文句言うんですよ。常識がないしですね。
あ、
はい、で何回も言われるともううるさくなってから、もう何て言うか、それいるのよって言ったら、もう悔しくなって泣き出しよったんですよ。
え、誰が？
うちの家内ですよ。うん、小さな娘が、長女が生まれてたんだけど、
うんうん、
それがですね、またその言葉のことでパパがママをいじめてるっていう受け取り方してたんです
よ、
ね。また7、8歳になった頃、留学を行けしたら行かないんですよ。自分が日本語を話したらママが悲しいみたいなって。相当だから悩んだよ。10年ぐらいした頃ですね、
うん、
父親と母親がブラジルに来たんですよ。
はいはい。
で、まあ迎えに来たんだけどですね。
え、な、それはノボルさんを。
ええ、うん、だけど僕考えたんですよ、おそらく今の家内も娘も まだ3つ4つだったけど、3つかぐらいしかなってないけど、日本に行ったってそれは習慣が違うし無理ですよ、ね、
あ
だからあとにかく、まあ、夫婦はですね、
うん、
別れても半分は男と女だから、
うん、
代用品が引くですよ、
うん、
でも私の娘になったら父親一人だけですよ、
うん、
もう話すわけにいかなかった。
なるほどね、うん、それで残ったわけだ、
結局残ったんですよ、うん、
あ
日系コロニアとの関係もそうですね、あの、うん、なんですかね、あのどうしてもそういう衝突を避けるためには日系コロニアから離れるか、
うん、
それとも離婚するかでしょ、
うん、
そこで考えて、そこはどっちもどっちでも踏ん切りつかんで今もってまだそのまま続けたんです。
なるほどね。あんまりじゃあ奥様は日本語とか日本食とかは日本文化は好きじゃない、
うん、いや嫌いなわけじゃないけど話しかあの言葉が覚えてないから、
はい、覚えてないね、日本食なんかは作ってくれるんですか。
ええ、だいたい身を見まねで作るんですよ。
あ、なるほどね。そうか、え、でもじゃあそのマルキーの、まあ、奥様誰さんですか。
ケリーナ、
ケリーナさん、うん、とナモーラ、要するに恋愛してる時とかは紹介でポンと結婚したんですか、それともやっぱりナモールなんか恋愛みたいのはあったんですか。
ああ、しょっちゅう行き来してたからですね、その、
うん、
ボンケッセっていうのはあのそこに住んでたんですよ、
うんうんうん、
あの社長さんは僕らのパトロンはブルックリンパブリッシャーだから、その飛行場空港に近くです
よ
ね。
じゃあ家は別にサンパウロ市内にあって、
はい、
で農場が、
でも農場は大きな家もあるんですよ。
あるあ、
でも今お墓もあるんです、あそこにお墓を作ってですね、うん、自分たちの夫婦はそこに、
あ、入って
るんですね。
あ、そう、あ、
どういう許可を取ったか知らんけど、
で今のフォルクスワーゲンのあれはあるんですか。
それはさすがに、いや、息子さんらが株主だからですね、
うん、
だけど
工場はある。
え、
工場はある。
あ、工場は僕さて大きいですよ。
まだあるんだ、大
きい、
じゃあ息子さんたちは株主でもう悠々自適にやってる、
そういうことですね、う
ん、あのね、一つちょっと話が戻るんですが、丹生さんは長崎ご出身だけども被爆っていうのはされなかったんですか。
いや、僕は被爆してない。うちからですね、
うん、
30キロ以上直線距離でも、
あ、
うん、だけど祖父が長男ですね、
うん、
祖父の弟が3人3家族全滅です。
え、それは長崎市内にいたってこと、
うん、爆心地に来たのよ。で一人妹がですね、祖父の一番末っ子の妹が大畑って県庁の近くなんですけど、
はい、
そこはあの直接はあの被害なかったっておかしいけど、爆風で窓ガラスが割れて怪我してきてたんですよ、川とか。で、うちが生まれ育ったとこだから、
うん、
来たんですよ、亀井ぐらいですかね、
うんうん、
で、兄たちの家族も探したけど死体も見つけてなかったって言ってきた。もう溶けてしまったんだ。
それはおじい、本当はみんな、東
の、それはもう若い頃長崎に行
っちゃってるわけだ、
うん、
それはおじいちゃんの兄弟ってこと。
兄弟ですね。
あ、そこそこ
か。一人ですね、祖父の三男坊かな、うん、はあの長崎空襲が激しいから、
うん、
うちに疎開してきてたんですよ、
うんうん、
うち家があったから、
うんうんうんうん、
で疎開してきてたけど息子らが長崎に多いから、うん、ちょっと様子見に行くって言ったらその日、
あら、まあ、運が悪
い。で、その一番妹の息子っていうのは2人ですね、
うん、
戦争に行っとったから助かったんですよ。
ああ、
う
ん、はい、
で、その妹さんっていうのはあのもう年寄りだったけどですね、65歳した人、あの夫婦でうちにまで来たです、被爆した3日目ぐらいに、
うん、
でも怪我してきてたんです、その
怪我してた、
窓ガラスも破片で、
ああ、
それも治療してから風呂でも一緒になってから
食べて、うん、でもじゃあ30キロ以上離れたピカドンは見なかった。二部さんは何歳でした。39年生まれだから終戦は6歳。
9歳、
あ、はい、9歳、あ、34年生まれか、
うん、
あ、
いや35年生まれですとか、
あ、35年生まれか、うん、でちょうど9歳の時に、あの、そうするとね、その頃の、昭和じゃあ10年、9年生まれ、 昭和10年ですよね、うん、そうすると、最初の頃は日本にで小学校の時にはその先生たちはそれこそ頑張って戦えみたいな教育を受けてて、うん、途中で墨を塗るような
そうそう、
そうですね、でこう友達たちにお父さんがそういう風に言うからいじめられてたわけでしょ、うん、二部さん自身としてはどういう何なのかな、
あの僕はですねその当時はそんな考える能力はなかったですよ。なんでうちの父親あんなこと言うんだろうって、みんなから嫌われるんだ。だって今ならあるから。ところが、大きくなってからですね、うん、やっぱりなんていうかな、その今、ブラジル の勝ち負け構想ですね、強信者って、なんかそういう先入観念があるんですよ。
ああ、
うん、
はいはいはい、
はい。日本の、なんですか、軍人なんかも、なんか強信者だと。そういうふうにこう言われてたから、
う
ん、なんかそんな形じゃないかなという、
そうですね、大多数の人がそうだったわけなんですよね、うん、
だけどですね、うん、あれもうほとんど終戦の間まで本土決戦やる、うん、やるってから張り切ってたわけですね、
そうです
よね、だけどあれもし本土決戦やったらどれだけの犠牲者が出てただろうか、うん、本当想像はできないんですよね、うん、沖縄戦なんかひどかったって言いますね、うんうん、島によったら、なんですか、軍が進駐してたんですよね、日本軍が、うん、島に、うん、それが捕虜になることを禁じてたって言うんですよ、
うん、
自決しろって、島民にですね、でその自決しろって言って、手榴弾もなければピストルもない、うん、結局ですね、棍棒で殴り合って、自分の肉親をですよ、自分の家内とか子供を殴り合って殺したって言うんですよ、
うん、
そんな悲惨なことはありますかこの世の中に、
うん、
でそんなことをやってるから本土決戦やろうって頑張ってるんだからですね、俺はどういう責任を取るつもりだったんだろうかと思いますけどね、
うん
うん、だからこのただ勝ち負けに関してはですね、うん、この島津さんから早くからもで手紙も受け取ったし、
あ
その人の妹さんがですね、
はい、
うちの近くに満州から引き上げてきて、
うん、
住んでたんですよ、
はいはい、
でその人を呼び寄せたんで、
はいはい、
島津さんが、うん、自分の妹だから、
はい、
でそれがもう51年ぐらいですかね、
はいはい、
でしょっちゅう手紙のやり取りをやってたんですよ、
うん、
でだからニュースは分かってた、
はい、
それからその後ですね、うん、一人滝川という人がやっぱり近くの人でブラジルから引き上げてきた、でその人もその僕が会いに行って話を聞いたんですよ、ブラジルの
行く前に、
うん、
はいはい、
ところがその人もその勝ち組だったとは言わなかったけどですね、うん、おそらく勝ち組でたんじゃないかと思うんですよ、
はいはい、
自分の財産を整理して引き上げてきてるんですよ、
うん、
で子供5、6人いたけどですね、
うん、
みんな小さい子供で、
うん、
で、今その公開してるんだってですね。だってあの当時の食料がなんでですね、ひどかったからですね。
はいはいはい。ブラジルから日本に引き上げてきてしまったことを後悔している、
うんうんうん、
でもブラジルの時は勝ち組で勝ったと思ってたから信じて帰ってきたわけだ、
うんうん、でその人なんかからも聞いて大体ニュースは分かってた
し、じゃあ二部さんはブラジルに来てそのまだ二部さんが来た時はすごい勝ち組でまだ日本はブラジルは10年ぐらい勝った勝ったってね、
うん、
思ってたわけでしょ、
あったですね、桜軍転身隊かな、
うん、
あれ僕らが来てから常連ですね、
はい、広場千里子で、
だからそんな話聞きよったんですから、
でもその時には二部さんは当然負けたのを体験して知ってるし分かってるけどそういうのは言わなかったんですか、そのコロニアの人たちには。
いや僕も言ったですよ、イタシエラの人たちあんま分かる人が多かったからですね、
うん、
でまだそのなんかその勝ってるってことを信じた人なんかですね、
うん、
あんたら騙されてるって、イタプシリカでもイタプシリカ大体勝ち組の人が多かったんですよ、
はいはい、
であんたらアメリカのなんかその騙されてるっていうような話してた、
それはどっちがどっちを騙されてるの、
え
どっちが、
いや新しくブラジルに移住してきた人たちは、
うん、
負けたこと分かるわけですよ、
分かるわけ
ですよ、ところがあんたらそのアメリカに騙されてるって
あ、負けてる人たちを騙されてるって、もうずっと住んで自分たちは信じてるから。
そうですね、長くせんうちに戻ってさ、自分なんか間違ってたんだけどな、ちょっと
が。え、誰が
そういうことを言ってた人たちが、担ぐの人たちがね、
うん、
で一人だけいたしるかの草分けの人はね、
うん、
その人はあの、うん、なんか負け組だったんですよ、
うん、
で、あのなんか学校の先生が、日本学校の先生が大体勝ち組だった
し、はいはいはい、
だから学校に行けなかったって自分の子供は、その敗戦の子って叩かれるってですね、みんなから、で行けなかったから日本語話せないんだそういうこと言ってましたんですよ。
なるほど、うん、
いや確かに多かったのいたしるか、
はいはいはい、
で後から僕らが話したら、ああ自分なんか間違ってたんだけど、あんなことしたから本当にひどいことしたって、
後から反省してでもその時は自分たちが勝ってると思ってたから、
そうそうなんです、ね、後から第一なんていうんですか、負け組っていうのはあの敬語主義っていうんですか、その場に自分たちを合わせるって、あの、で、あの勝ち組っていうのはですね、新道連盟であの 出てくると思うけど、浅川仁三郎って人がですね、コロニアの日本語を続けてきたのは勝ち組の人たちだって、そういうことを主張してたの。その人はですね、まだ約2000年頃まで生きてたんですよ。
はいはいはい、
ピネルスで昭和学院っていうのを経営してですね、
うん、
でももう本当最後には気の毒なぐらいだったんですね。
なんで？
だって日本学も続けられなくなったし、
うん、
あの息子さんが強盗に殺されるし、まあ、奥さんは普通に亡くなったんだけど、
うん、
最終的にはサントスの何ですか、あそこあの施設があるんです
。あ、はいはいはい、厚生ホーム、
はい、あそこで亡くなったとか言った、
は
い、
あ、その人はどこ、イタケーラの人ですか？
いや、その人は新道連盟の幹部だったんです。
じゃあ、ツッパンとかあっちの方のリー
ズ、いやいや、サンパール、いや、どこにいたか、おい、そこまでは書いてないですかね。
二部さんは知り合いだったんですか？会ったりした
ことある？いや、会ったことありますよ。だってこれピネルズだったから、僕らの、なんですか、政治性スポーツ連盟なんて運動会なんか一緒にやったことある人ですね。
そうなんだ。
その人かなりまだじゃんじゃんやってて、まだ山本さんが知ってるんですね。
何歳ぐらい二部さんより年上だったんですか？
おそらくの人は二回りぐらい年多かったと思います、
ね。ああ、そう。じゃあ今生きてて100歳。
もう46年、7年が、あの、その勝ち負けの事件が来た頃ですね。
はい、
その時、すでに新道連盟の役員だったんだから、
うん、
まだ若い方だったですよ、
うん、
役員にしかですね。
うん、
でも、あの、新道連盟の本部がジャガカワラにあったんですよ。
はいはい、はい。
ジャガカワラっていうのは、サウデと、ソン・ジューダスの中間付近ですね、
うん、
ルア パラカツっていうあのルアがあるんだけど、
はいはい、
そこの96番ですかね、
うん、
そこに本部があった、はい、そこの社官やってたんです。
社官、
社官ってあの、うん、
あの家を作る社官やった
んです。いやいや、あのほら、まあ、社官ってなんていうんですか、そこに常駐しとってから、ほら
常駐してる、男の人だよね。
え、
男の人、
ええ、そこを管理してる人ですよ、とにかく。
ああ、じゃあ結構大きな家だったんですか？大きな、
もちろん新道連盟の本部だから、かなり大きな家ですよ。
なんか私が聞いてたのは、新道連盟の本部ってなんかクリーニング屋さんかなんか。
いや、それは新道連盟の役員だったんですよ。で、その小笠原洗濯店というのは、主にですね、
うん、
マリリアの向こうにキンターナって小さな町があるんだけど、
はいはい、
そこで募集してるんですよ。シンヤスキー・スノーとかいう人がですね、
うん、
その特攻隊を募集してるんですよ、
はいはい、
とにかく負け組けしからんって、
うんうん、
天地を加えないといかんって、
うんうん、
そのことで集めた、あの、その人たち来たけどね、サンパル来たことなかった人も、
うん、
みんな、
うんうんうん、
だから、サンパロ来てもどこの誰が負け組で大物かってもう分からんわけです、
はいはいはい、
だから一応小笠原選択店とか沢井天翔の、社からに潜伏させて、
あ、はいはい、
そして、新道連盟の事務所浅川さんが、
うん、
そのおったわけですね。
あ、
でそのどこの誰をやるとか、そういう指示を出してるんですよね。
うん、
おそらく銃器類とかコートなんですか、
うん、
ユニフォームですか、年齢員のユニフォームとかから逃走、逃げる時のお金とかもみんな浅川さんが出してるんですよ。出して
って、その場所っていうのは今どうなってるんですか？
普通の家です。僕行ってみたけど。
あ、行ってみた。誰が住んでるんですか今は？
ああ、分からんですね。
大きな家。
大きな家ですよ。
日系人が住んでるのかな。
いや、分からん、分からんですよ。まあ、あれ住んだわけじゃないから。ちゃんと、ムールがあってから。
ああ、壁があって見えない。
ええ、96番だから番号だけ分かるからね、うんうん、ここだったんだなっていうぐらいの感じから、ね、
あ、じゃあちゃんと見に行ったんだ。いつ頃行ったんですか。
もうあのしょっちゅうジャオカール会館あったから
そこに。ああ、そっかそっか。うん、行く途中でこうやって見て、うん、もう近いんですか、長崎県人会館の会館と。
うん、長崎県人会館はですね、うん、そのジューダスのすぐ裏側です。
はいはいはい、
あれからやっぱり2キロぐらいあるでしょうね。
そんな、うん、2キロぐらい、じゃあ歩いて
って。でも車で行くから別に問題ない
んですよ。ああ、そっかそっか。見に行って。う
ん、
へ
え。だけど、僕は、詳しくその、あれを知ったのがですね、
うん、
紫正三郎っていう人が、県人会に出席してたんですよ、うん。
はいはいはい。
で、その人はもう、かなり年配の人で、足が不自由ですね。バスにはあまり乗れないような人、
うんうん、
で娘さんが県人会に送ってきよったけど、帰りはまた電話してから迎え来よったけどね、
うん、
僕は同じように帰るから送ってきますよって言ってから、
あ、
10年間だから送っていったし、も
あ、はいはい、
でその人が、前はマリリアのキンターナにおったって言うから、
うん、
あ、じゃあその課長向けの構想僕は興味があるから話し合ってですね、
うん、
だから、ああ、三宅さんとか日高さんとかみんな友達だ、一緒の部落で青年活動をやってたんだって、
うんうん、
はい、だからそれでよく話聞いたんですよ。
なるほど。
で、あの人たちはだから神道連盟とは関係ないっていうけどですね、
うん、
神道連盟はそれほとんどあれオリエンタションっていうんですか、
うん、オリエンテーション、
襲撃するのに、
うん、
名前とか場所とかはね、うん、みんな指示してるんですよ。
ああ、そうなんだ、やっぱり
自分じゃ分からないですよ、そんな、どこに誰か住んでる
の。はいはいはい。その紫さんっていうのは、勝ち組じゃなかったの？
じゃなかったんじゃないかと思うんですね。
まあ、
今だから、勝ち組とは言えないわけだよね。
あ、
だったかもしれんけど、
俺は違うような顔して。
まあ、ファナチコじゃなかったと思いますよ。で、湯竹さんとか、日高さんらはもう、実際にやったんだから、
うん、
はい、僕はもうずっと前から三宅さんのこと知ってたんですよ、
うんうん、
でそうと僕は聞くことができなかった、
あ、
うん、どうせ嫌がられると思ったんだよね、うん、その当時のこと聞いたって、
うんうんうん、
だけど三宅さんもですね、うん、森田義一っていう人を売ったんだけど、
うん、
実際は知らなかったんです、森田義一っていう人は、
うん、
あの人はスウェーデン公使館 の、 日本人検疫員になったかな、通訳やってたんですよね、
うんうんうん、
でその人をなんか撃ち殺せっていう指令を受けて行ったんだけどね、
うん、
本人は知らんから、
うんうんうん、
間違ってギルの兄さんを
聞いた。ああ、そうですよね、はいはい、ね、その通りです、うんうんうん、
だから、なんですかね、その、知らんで、ここ来てるの、サンパウロ来てるの、真実は話してないの、あの人たちだから、
私、話聞いててね、二部さんはとっても賢い方だなと思う、その自分でこう本も読んで、いろんなこと考えて、なんていうのかな、なんかちょっと学者派だと言っちゃ変なんですけど、でも、
僕はそのあれがあったからですよ、島田さんの関係で前からニュース入ってたから
ですね。ああ、そうか。でも何ていうのかな、農業をずっとなさってたっていうのは、それは何ていうか農業をやっぱりしたくてあれだったんですか、それとも何ていうのか本当は何かになりたかったとかそういうのあるんですか。
いや別に、だってブラジル無資本で、旦那の方でも伸びれてたら農業ぐらいしかないからですね。そんな形でやった。特殊な技術でもあれば別だけど、うん、その才能もないし。
いやいやいやいや日本で高校は何を勉強されたんですか。やっぱり
普通ですよ。
大学行こうとかそういうのは考えなかった。
いや、それだけ行けるだけの能力がないし。
いやいやいや、
いやだって長崎には長崎まで行ったらですね、
うん、
大学はあったけれども、ね、
うん、
僕らのとこから遠いですよ。
どのぐらい離れてるの。
いや、汽車行ったらですね、50キロ以上あるんです。 ホームランをぐるっと回らないようになる。そうすると2時間かかるってきちゃう。
ああ、うん、そうかそうか、うん、でも長崎に行けば親戚もいるだろうし。
いや親戚も原爆でみんな亡くなっちゃったからいなかった。
あ、
はい、あ、もうほとんどいなくなった。でその最後のね、怪我してうちに来た人なんかもですね、
うん、
4ヶ月ぐらいしたら夫婦とも亡くなっちゃったんですよ。やっぱり原子病でしたね、あれ、
あ、
うん、傷口から入ってたんですよ。
あ、
うん、でその息子さんらがずっといたけどですね、
うん、
その人らも葬儀に来てたの。
あ、その儀の方に来てて、
息子さん一人だけですね。一人の人はどこかわからんけど、
あ、うん、例えばでもじゃあ日本でなんかわざわざこんな遠いブラジルじゃなくて、じゃ東京とか大阪に出てどうこうしようっていうよりはやっぱり、
やっぱりブラジル海外に行きたいと思って、
うん、うん、で実際来てみてその、ね、いろんな農業をしたりとか、まあね、奥様も外国の方と結婚して、まあ、ブラジルの人と結婚したりですけど、なんていうのかな、悔いはなく楽しく。
そうですね、今のところ、うん、あの、まあ、なんか特別不自由したとも思わんし、
うん、
日本に居残っててもですね、
うん、
たまに僕は書いてみるけど、集まってくるんですよ、同級生なんかね、
うんうん、
みんななんていうかな、田舎もんですよ全くもって自分の趣味のことしかわからんの自分が生活してるそこの趣味のことだけしかわからない。
あ、視野が狭くなっちゃ
って帰ってこれ僕ら外に出てから揉まれて良くなったんじゃないか。
なるほどね
そんな感じに受けるんですね。
あの来て18歳19歳、あ、船の中で20歳間来て、まあ、もうそうしたら62年こちらにいることになる。
そうです。
最初に日本に帰ったのは 何年目ぐらいの時、何歳の時ですか。
80年頃帰ったと思うんですよ。
1980年頃、
うん、
そういうことはもう56年に来たんだから66年、
うん、かなりの
20年
30年近く経ってたん
だ。経ってた、
うん、
そうしたら50歳ぐらいの時に初めて帰ったわけでしょ。
そうです。
どう思いましたその時は。
いや、うちはですね、うん、父親も母親も母親さんが来たんですよ。65年からも来たし、75年にも来たし、
うん、
85年にも来たし、しょっちゅう来ても10回ぐらい来てるんですよ、妹とか、いとことか、いとこの子供とかね、
うんうんうんうん、
しょっちゅう来てるから、そんなにあれはないんです、
うん、いや、あれ、お父さんとお母さんは結構金持ちだったんですか。
いや、金持ちってわけでもないけどですね、
うん、
山林はよくやったし。
あ
の当時まだブームで家なんぼでも建てちゃったからですね。今はもう国産林は売れないんですよね。
ああなるほどな、うん、やっぱのぼるさんに会いたくって、
うん
うん、やっぱ来て、で、まあ、当然ねこっちに来れば大きな家にお住まいなんでしょうし。あれ、
いや、そんな大きな家じゃなかった。まだ最初に来たから65年まだ来てから10年経ってないぐらいですよね。
ああ、うん、その時はもう結婚してたね。でもね、
ええ、子供が一人だったんですよ、
うんうんうん、結局今のぼるさんはお子さんは何人。
3人おるんです。
女の子ばっかりですか。
いや、
女、
あの女が長女、男の子に2人目が女です。
あ、じゃあ女男女で、
はい、
でのぼるさんまだ農業やってらっしゃるんですか。
やってます。
すごい。何作ってんですか今。ま、
今 しめじ、あの木の方です。
あ、そうなんですか。なんだ、うん、もらえばよかった。
それ言ってもらったら持ってくるんだった。
なんだしめじ作ってらっしゃるんですか、うん、あの金賞でですか、瓶で。
いやいや、あのしめじじゃないんですよ。
どのしめじ。
あのプレオロットブランコっていうんだけどですね、わからないんですか。
わかんない。
どういうの。あのしめじブランコって言うです
か。あ、はいはい、白しめじ、
うん、
でもあれもだってあの瓶かなんかでこうやって生やすんじゃないの。
いや、あのこんな大きな袋んですね、入ってくる。
あ、袋でね、金賞で。
その菌床はね、
うん、
普通のヒステリックの菌を巻きつけてあるんだけど、
はい、
その袋が穴がこう開いてるんです、
はいはいはい、
指先ぐらいの、
はいはいはいはい、
20か30ぐ
らい、うん、そっから入ってくる。あ、なんだ、持ってきてください、うん、でそれじゃあ息子さんかなんかが今手伝ってくださってるんですか。
いや、僕の方が手伝ってるんです。
あ、なるほど。
僕はあの長いこと養鶏やってたんですよ。
はいはい、
30年ぐらいですね。
あ、そう。じゃ卵を売ってたんですね。
いや、フランゴですよ。
フランゴそのものメイズも、うん、鶏肉の方ですね、
うん、最終的にはシュランもやったけどですね、
うん、
あのシュランってこちらが解散してからは。
あ、こちらの方の組合だったんだね、
うん、で 最後にですね、こちらが解散した後に、従業員が5000人ぐらいおったの、こちら。
はいはい。
それの受け皿として、スタッドサンパウロ、コペルティベスタッドサンパウロという名前を書いて、その従業員を全部移したんです。
はいはい。
そこの組合の幹事に僕はなされてたの。のが僕は知らんときだ、その。
知らないうちになってたの。
名前を付け出されてた。でそれからもうこちらあれが止まったからですね、それが事業員に対してインデジナスを払ってないです。5000人の中に何百人という人が訴えてるわけですよ。労働争議を起こしてるんです、
はいはいはい。
でそれでなんかこちらにもそのそういった支払いするあれがないから仕事は余ってるんだし、もう財産も銀行のなんですか抵当に入ってて、ないから、結局は組合役員、
はいはい、
役員の、あれなってきたわけですよ、払え。前はさ漢字まで払そんなかからないからって言われてたんです。ところが漢字まで来て僕銀行預金口座取られちゃった。
嘘。いくらぐらい取られちゃったんですか。
いやそれは格はですね、当座預金口座だからの1万までないぐらいだった、それで済んだんだけどですね、弁護士事務所に行ったら、銀行をもう必ず置いといたら取られるから、何百人って訴えられちゃってるんだから、次から次に来るから、銀行口座は閉めろって。
だ
から今はもう家内の家内から小遣いもらって
なるほどなるほど。聞いたことあります、そういう人何人かいるって、名前だけこちらのね昔最後役員かなんかになっちゃってて、全部取られちゃうからって言って取られたりもしたいって言ったし、
今とにかくプロテスタが 何本も入ってるんです。だから僕の名前で仕事できないから。
なるほど。じゃあでも息子さんはまあ何ていうのかな、前からもう息子さん娘さんどっちが
息子さんが
じゃあずっと、引き継いで一緒に農業やってくれたり。
引き継いでたんじゃないけどですね、僕がその銀行口座取られちゃったから
名前だけ。でも息子さん仕事は何してるの、そしたら。
いや仕事は前はブリガードやってたんです、道の何ですか、ストラダの何ですか、重量オーバーするのは測るとこあるでしょ。
はいはいはい、
カメラのほら、
重さがね、重いのでいっちゃうやつ、
そういうとこおったんだけどですね、僕がダメになったから、うちに来たんです。
じゃあその重量オーバーのやつ測る仕事ってあれどういうふうに測るの、道の脇にそういう重さ測るところがあって、
そうそう
あこっちに来いって言って、
そう言って、
あれは公務員になるんですか。
いや、なんか下請け業者ですね。
でじゃあサラリオみたいのもらうんですかね。
そうそうそう、
でそこのそういうところで働いてたし、やってたけどそれ辞めて、で二部さんの方の、
そうしないと僕仕事できないから。
で今息子さんが、まあ、名前は当然息子さんだし、メインでそういう、しめじ作ったりとか、あと何なさってらっしゃるんですか。しめじだけ今は、でもしめじもじゃあ結構大きく作ってるんですか。
いや大きくないんですよ、そんな。第一僕はですね、かなりのお金、あるだけのお金、自分が持ってた自己資金ってのはほとんどダメになっちゃったんです。で銀行から融資を受けて組合の強化資金としてのね、プレゼンスに出す仕事を借りてたし、それは組合が払ってくれたし、名前貸しただけなんだから全然使ってない。組合が責任持って払ってくれたから、僕の何ですか預金っていうんですか、運転資金、その預金資料を買ったりしたら約20万ぐらいあったわけですよ、それはもうダメパーになっちゃった。だからもうほとんどゼロになっちゃったんです。
ノーサ、こちらが亡くなって2、30年前ですよね、20年ぐらい前か。
そうですね。
もうね、94年、20数年前。その時じゃゼロになっちゃったって感じ。
そうなんです。で、それから、知らないから、ありがとうございます。2003年までですね、こちらの事業員同士で作った会社があったんです。それはひなを作ってやってたんですよ。
そう、ひな鳥を。
で、そこに契約して、シュランを。
シュランって何？
シュランって種卵ですよ。
種卵、鶏の卵だよね。
そうなんですけど、それを孵化してひよこを、
はいはい、
またフラングを育てるためのひなを育てる。
はいはいはい、でも、赤ちゃんがいる卵ですね、
それを2003年までやってたんですね。
は
あ、でそれ住んでまだその、あれですよ、最初は お金なくなっちゃったんで、太陽キノコって聞いたことあるし、
はいはいはい、
アガリクスを作ったんですよ。
あれなんとかマリオさんのやつ、
え
とは別ね、
マリオ
園田さんの、
そうそう園田、
園田さんの方で一緒にやってたんですか、
へえ。あの人は自分のところで菌を育てて入れるようになってきてからお金払わんでいいんですよ、持ってきて、僕ら収穫してその荷造りして出すだけですよね、乾燥させて、
はいはいはい、
その手間賃ももらってたんだけ
ど、
それは自分の運転資金がいらなかったわけです、それでやってたけど、あ、日本に輸出がダメになっちゃったんですよね、
はいはいはい、日本のキリンが中国の品質の悪いのやったからねああそれでしめじの方に今切り替えて、ああそう、いや結構丹生さんもやっぱりね、苦労後悔なし人生ではあるけど農業では苦労されてるじゃないですか、はい、そうか、娘さんたちはでもじゃあもう結婚されてもうお孫さんもいらっしゃる、
いるんですよ
ね、
もう一番大きな孫は25かな、
みんな近くに住んでるんですか、
長女はイタクシリカ住んでます、
あはいはい、
でも あとは一緒ですね、一緒っていうかうちはちょっと100メートルから離れてるからですね、息子は、で次女はその連鎖の町に住んでます、
あそう、みんなでも農業は息子さんだけで別の結婚相手で、
長女はありますか、学校の仕事です、
ああそうですか、あれですか、二部さんは最後に日本帰ったのはいつになるんですか、
ですね、3年ぐらい前ですかね、
お
兄がその事故をやったって言ったけど、もう何ですか、意識が戻らないんですよ、
あら、
字を書いて、分かったら目しばたってくれて帰ってくる、全然しないから見えてない、目は開いてるんですよ、
どんな事故だったんですか、
あ車で事故やった、
あ
で脳膜下出血とか言って、
あ車で事故したせいで膜下出血になっちゃったんだ、でもねそうやって帰ってちゃんとね挨拶じゃないけどね、行けて、
だけど母親が悪くなった時も行ったらもう意識がなかったですね、
でも行くだけね、行っても似合ってるだけ幸せなことなのかもしれない。日本語、例えば奥様と家族はみんな日本語喋らないで、日本語喋りたいってなったらどういうふうにするんですか。
僕ですか。
うん、
別に喋りたいっていうか、
ま
あゴルフに2回行ってますし。
マレットゴルフ、
その時はもう日本人だしだから理由があ
るんですよね、あそっかそ
っ
か、
うん、近くもその辺その町まで行ったら日系人がいるからですね、話しますよ、
あ、そっかそっか、でじゃあ普段考えるのってポルトゲスと日本語どっちですか、
え
日本語で考える、ポルトゲスで喋る、考える、
考えるっておかしいけどやっぱりですね、ポルトガル語はですね、読んでも自分で訳しないとわからないです、
あなるほど、
日本語だったら読んだらもうそれでわかるけどですね、ポルトガル語は読んでから自分の頭の中で訳しないといけないんですよ、
あそうです、
だから時間ちょっとかかるんですよね、
でももうポルトガル語で喋ったり読んだり話したり日常会話では何の不自由もないでしょ、
不自由は慣れてるだけですね、
いや
その僕は何回もその連鎖でそのあれ連絡がかかるんだ、会長したってですね、でやらされてますね、通訳の代わりをさせられたんですよ、
はいはい、
でね、僕らぐらいの2世って言ってますね、あの当時はまだ親が日本へ帰ろうっていう出稼ぎ根性でブラジル来てるからね、あんまりポルトガル語の学校に行ってないんですよ、
なるほど、
なんだから まあ、普通会話は慣れてる2世だから話せるけど、うん、プロヘイトとかベリアドとかデプターズと話すのは嫌がるんです、臆がるんですよね、
はいはいはい、
そのもんだから僕を押し出されるで、僕は別に正式に話せないけどこっちは一世だから分からんか、ポルトガル語、うんうん、正式なポルトガル語は話してなくても平気で話せるわけ。
なるほど分かる気がする。意外とブラジルの方って2世の方ってすごいなっていうから、きちんとしなくちゃいけない。ブラジル進むとこありますよね。そうそうそう、こっちはケブラガールが壊れてても、
ちゃんと話せなかったらみっともないっていう気がする
あるんだよね。
こっちはそれがないんですよ。
ないないない、一世だからしょうがないっていうね。うん、なるほどね、うん、まあ、で実力的にはもうね大体話してわかるからね、うん、ああなるほどね、そっか、いや面白いです。
うちの長女は日本にも3回行ったし、うん、アメリカ、イギリス、あちこち研修にも行ったけど、ね、
うん、
あ、日本語が一番下手です。
でも日本に3回も行ってれば普通に喋ることはできる。
いや、あ、まあ、ここに書いてるんですよ、研修レポートどっかに。
ああ、書いてます。あ、じゃあ日本語書ける、日本語が書ける。
いや、彼は英語で書いたんじゃないかと思うんですよ。
あ、
日本では英語を訳する人がですね、
うん、これですね、ニブ・マリーナ・ヤヨイさんですね、
はい、
あ、
ずっと前に書いた分を誰も研修レポート書いて出さないから、
うん、
ゆきさんが誰も持ってこないって言ったから、じゃあないから、うちにある。
じゃあこれ日本語で書いてあるのを持ってきたんですか、それとも二部さんお手伝いした？
日本語で書いて、
彼女が書いた、
うん、あ、いや、それ福島に行ってたんですよ、研修に。その時に研修レポートを書かないかんということで書いたらしいんだけど、全部この日本語で書けないんですよ、
うん、
おそらく英語で書いたのも一緒になって訳しながらこう。
ああ、なるほどなるほど。なんで福島に行かれたんですか？
花嫁研修とか言って、こちら青年がやってたでしょ。
はあ、花嫁研修、うん、じゃあマリーナさんは、誰と結婚、日系人と結婚したの？
いや、結婚はしてないんです。今一緒に住んでるのがおるけどですね、
うん、
あれ病気があってですね、ルップスという病気があって、
何です
か？子供が産めない体なんですよ。もう55歳になるんだけど、
うんうん、
だから正式な結婚はしてない。
あ、
うん、あ、今は何ですか、ディレクトレーに死ぬったら、
あ、教育部長みたいな、それはじゃあプーブリコ公的な学校のですか、
これは
公務員さん、
公務員ですよ。
あ、
で大学でも講師やってるけど、ね、それは呼ばれて、
あ、
たまにマッサギ、バッサギっていうんですか、その先生が足りんのみたいなってやってる。
何それ、ま、先生たちを、
いや、先生が足りないとですね、
はいはい、代理でね、
呼び来るんです、
呼ばれて、
はい、それは夜だから、揺れてる電子のは昼だけだから、
うん、
夜は、まあ、あるわけ、時間が。
ああ、なるほどね、うん、そう、なんかとても面白く上手に書いてますね。私は話し方も書き方も読み持つ方も知らなかった。それまでは日本語を勉強する機会がありませんでしたと。お母さんはブラジル生まれのポルトガル人だとね、ポルトガル系だったということで、そうだよね。日本語を覚えるには聴覚と視覚しかなく、私はの明るい外交的な性格と度胸で日本語を学び、日本の社会機構を理解することができました。なかなか度胸が
全然もう話せなかったんですよ、ここまでは。
へえ、すごいじゃないですか。
でも1年間あそこホームシティだからですね、
うん、
覚えたわけですよ
ね。へえ、すごいですね。正直な目的は日本の農業を勉強することけれども、私にはあまり大切ではありません。
興味がなかったっていうこと
そうね、農業、まあ女の子だしね、農業、うん、でもそういうことができてね、大したもんですよね。そっか、いや、いろいろお話を聞かせていただいてすごい楽しかったです。あと、なんか言い残したいことってあります？なんかこれは本当に伝えたかったっていうか、言いたかったんだってこと。
そうですね、いや、別にありません。
大丈夫ですか、うん、はい、じゃあ本当に今日はどうもありがとうございました。